発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹子とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。甲府発酵マルシェが終わって、今頃皆さん帰り道なんでしょうかね。
車で聞いてる人もいるんじゃないですかね。
実はこのラジオは収録なので、今私たちは想像で話しているんですけども、
始まる前に撮ってますけど、
なんかどんな風に終わってるのかなってちょっと考えるだけでドキドキするんですけど、兄どんな思いを寄せてます今。
そうだね、なんかちょうどいい具合にみんなさんお腹もほろ酔いになって、でいい音楽聴けて、でまあなんかまた会ったらいいねぐらいな感じで帰ってる人が多かったら最高ですね。
そうですね。でこのイベントはその甲府駅の南口も北口も使うので、食べ物ゾーンとクラフトゾーンであって、結構見応えとかもあって、
そうだね、ワークショップとかもあって、本当10時から4時まで普通に入れるよね。
ね、なのでフルで楽しんでもらえたらいいなっていうのが今の感想なので、またこの後はですね、発酵マルシェ当日に撮った公開収録の放送が続くので、そこでちょっと来れなかった方は当日の雰囲気とかを感じてもらえたら嬉しいなと思います。
賑やかななんか雰囲気が音で拾えそうだよね。
賑やかに終わっていることを願いつつ、この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。発酵
なるほどトーク。
今日のテーマは甲府の発酵文化。まあ、冒頭でも話したんですけれども、今日甲府では甲府発酵マルシェというイベントがあったので、せっかくなので、まあ、その甲府に根付いている発酵文化の話を、甲府出身の甲府で生まれ育った発酵兄弟2人 で、
ね、僕らの主観でちょっと喋らせてもら
おうかなと思って、思い当たるところだと甲州ワインと甲州味噌っていうのがあって、まあこの2つが名前ばっかりじゃなくて、ちゃんと自分たちの日常にあるなって気づくことが結構あるじゃん。なので今日はなんかその話をしていこうかなと思います。
特にそんな多くないですけど、発酵兄弟で出張行って、他の県の食文化とか触れてみると、山梨の、甲州ワインを飲んで、山梨の地場の野菜とかお肉と合わせて、ほろ酔いで会話して飲み会するみたいなのが意外と日常なんだけど、県外に行くと意外とね、国産のワインを飲まなかったり、それがそのいいとか悪いとかじゃなくて、甲府ってそれがすごく根付いていて、でプラス醸造の時期じゃないと、そのワイン作ってる時期じゃなければ醸造家さんにも普通に会えるし、そのワインを飲むようになった流れとしては、10年ぐらい前かな、ワインツーリズムっていう、作ってる現場をみんなが見て回ろうっていう着地型のツーリズムを、が始まって、でただそのワインを飲むだけじゃなくて、その背景まで知ろうみたいなことが起こって、で今10年経って、街で普通に甲州ワインを飲む風景があるっていうのが、その県外行った時とかにすごくいいなって思えるんですよね。
なんか、山梨で飲む時とか飲み会する時って、なんか一杯目はビール飲んだりとか、でもなんかビールある程度飲むと、やっぱり地酒っていうのが当たり前にワインが出てくるのが甲府っぽいなと思って、ちょうどこの前も話したけど、那須に出張行ってチャウスの飲み会に出た時は、やっぱ地酒って言って日本酒だったのね、すごく美味しかったけど、でワイン飲もうかなと思ってもやっぱり外国のワインが多かったりして、その時にふと、あ、山梨でこう山梨の地元のワイン飲むのってなんだろう、そのすごい地元の特有なことなんだなっていうのは外に出て気づいて、
でその食事の時に、 陽子と僕で別に話はしなかったんだけど、うん、帰りの移動の車でワイン飲んだって話になって
そう
あれワイン、あ、そうなんだよね、なんか国産のだったら軽くて飲め食べやすいから飲もうかなと思ってたけど、うんうん、なかったから飲まなかったって言ったって普通に言ってたのが僕結構感動して、感動っていうか何だろう、その気づきで、
うんうんうん、
あ、そっか、やっぱ山梨その地元のワイン飲むっていうのが当たり前になってんだなと思ってて、
うん、
で、あのその仕掛け人でもある地元の飲食店やってる、うん、僕らのちょうど一回りぐらい上の先輩の大木さん、今はフォーハーツカフェっていう飲食店と、うん、今ラジオ撮っている YBS の2階の D&デパートメントのカフェを経営してるんですけど、うん、そのただ飲食店でワインを提供するだけじゃなくて、うん、冒頭で話したワインツーリズムっていうのを忙しい中企画して、うん、で規模で言うと3000人とか来る、
うん、
でしかもその着地型だから全部ワイナリーにみんな送り込むっていう、すごくソフト面も面白いし、うん、規模的にも大きいのを10年続けているそういうなんか立役者がいるから、なんか今大木さんやったのが 100% 全部ではないにしろかなりの割合でそのワインを飲むっていうのは、うん、多分大木さんが影響してるんだなと思うと、うん、その後帰りの車で、あ、大木先輩すげえなと思って、
うん、そう、もちろん甲州ワインの歴史ってもっと古いので、各家庭とかでもちろん農家さんが当たり前にブドウ酒って言って飲んでた文化もあるんだけど、でもその街中でレストランとか飲食店でその地元のワインを飲むっていう文化は本当実はここ最近の出来事なんだなっていうのを、なんか
文化、そうそうそうそう、逆に不思議だよね、
なんか当たり前に思ってた文化も誰かがそれに気づいて仕掛け人になって浸透しているっていうのがやっぱりすごいなと思ったので、大木さん尊敬してますよ、
うん、
聞いてないかもしれないけど、
まあ、あんまり褒めるとな、
うん、
うんうんうん、
そう、じゃあともう一個、まあ、味噌もこの甲府の人はすごく作ってくれてるなっていうのも味噌屋の実感値でもあるんですけど、うんうんうん、先週全国の新聞の方がちょっと取材にごみしょうゆに来てくれて、
うんうんうん、
でごみしょうゆさんって何してるんですかって話になって、うん、味噌を作って販売するのと味噌の原料の麹を作って販売してますって言ったら、うんうんうんうん、誰が麹を買いに来るんですかって聞いてきたんですよ、うんうんうんうん、だから麹って、
まあ、なんか地元だと味噌作る人ですって、
味噌作る人だったり今甘酒にもなるし、うんうんうん、塩麹作る方もいるので、うんうんうん、結構まあうちに来てくださるお客さんはその麹を使う生活っていうのがすごく身近で、
うんうんうん、
その麹って麹単体じゃ何にもならないじゃん、
うんうんうんうん、
何かと作用して発酵することによって一つの製品になるから、うんうんうん、一手間加えないと口にできないものをうちまあ売ってるわけよ、麹っていうものは、
うんうん、だから調味料とかと一緒だよね、
そうそうそう、うんうん、塩を売っているようなものでね、うんうん、そのまま、
あ、でも塩より手間食うか、
うん、
一回発酵させなきゃいけないから、ね、
そうそう、麹を何かこう振りかけるとかはないから、うんうんうん、何かと合わせて発酵させないと、
うんうんうん、そうか、だから調味料の前の段階のものを売ってる
んだね、そうそうそう、だからそれを当たり前に売ってて、うんうん、当たり前に買いに来る人がいることにびっくりしてて、
あ、
そう、
そのびっくりで気づくみたいなこと、
そうでびっくりでなんて言ってくれたか、まあ、びっくりと一緒に一言豊かですねって言ってくれて、
お、
なんかそれがすごく嬉しいなと思って、
お、あれしかもあれだろうね、そのポロッと出てるからなんか本音っていうか、
そう、なんか、うんうん、その今結構丁寧な暮らしとか手作りとか流行ってるけど、結構多分私たちの周りはこのラジオ聞いてくれてる人たち結構それを当たり前に実践してる人が多いかもしれないけど、うんうんうん、でもその実は味噌を作るとか、うん、麹を買って何かを作るってなんだろう、ハードルが高いというか本当に実在しないことだと思ってるというか、
あ、
そう、
まあ、でもそうだよね、うん、なんかそのすごい当たり前だけどさ、そのコンビニでペットボトルのお茶買うのもいいけどさ、うんうん、お茶っ葉買ってさ、
うんうんうん、
そのお湯温めてで一回急須にお湯入れて温めといて、うん、で 2,3 分待って、うんうんうん、お茶葉が開いてから飲むっていうのって、うん、その所作もあるけど、まあ、手間っちゃ手間だけど、その楽しめるか楽しめないかどうかって、うん、あとその美味しいって思えるかっていうのはすごく大事で、
うん、
それが当たり前に行われてるってことだよね、
そう、なのでなんかうちにごみ処理に来てくれるお客さんはそれを当たり前に、うん、なんかこう誰かに自慢するわけでもなく淡々とやって、でさらに美味しくできたら美味しくできたのよってこう進めている感じとかがすごくいいなと思ったので、なんかまあきっとまあこれは甲府に限らない話で、多分麹屋さんがある町とか なんかそういう、生産者さんが近いところでは起こりうる現象だと思うんですけど、なんかそのポロッと言われた一言が嬉しいなと思ったので、甲府の発酵文化なのかなっていうのもちょっと思って今紹介しちゃいました。
当たり前すぎて気づかないから、どっか行くとか違う県の人とか違う国の人が来て、僕らのその普段を見てもらうっていうのはすごく大事なことですね。そうそう、だからなんかそれに合わせると、なんかその僕そんなイベント好きじゃないんですけど、例えば発酵
話、嘘だ絶対嘘だ、めっちゃお祭りしてるじゃん。
まあイベント好きなんですけど、やっぱなんか日常が大事だなと思って。
あんな運ばれてるイベントやっと、まあイベントはイベントでね、一時的なものだからね。
そう、うんうん、やっぱほら一日のことだから、でなんかそのいかに日常に、なんかもう嘘くさく聞こえるけど、いかに日常に落とせるかっていうのって、まあ当たり前に毎朝ね、自分の作った味噌で、でまあ自分の作った味噌じゃなくても出汁取って味噌汁作るとか、そういうのにそのイベントがきっかけになればね、いいかなと思って。で結局イベントやって疲れちゃってるんですけど、まあ、僕自身にもそれなんか、自分自身にも言いたいなと思います、
そうでも山梨はワインの生産者さんだったり、まあ、日本酒だったり、まあ、調味料味噌とかお酢とか生産者さんも近いので、まあ、こういう発酵マルシェとかそういうイベントって作り手さんに会えたりするので、そこを入り口にこう、調味料に興味を持つとか、なんか自分の食べているものにちょっとこう何か気づきをね持ち帰ってもらえたりしたらいいななんて思って日々仕事をしています、
はい、
以上発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れの時間です。
はい、僕があの普段甲府の街とか、まあ、家でワイン飲むときにそのワインの味とかエチケットっていうよりは作ってる人の顔が浮かぶんですよ。
確かに。
でその発酵マルシェなんでやってるのかなと思ったら、その作ってる人と買い手がつながることによって、僕がそのしてて面白かった体験をたくさんの人に押すわけじゃないけど、したいのかなって今ちょっと喋ってて思ってます。
じゃあ味噌食べて自分の顔面を思い浮かべて。
いやいやいや、俺のまあでも、あそっか、そういうことね、
まあ、でも
そういうことか。
まあでもそういうことにもなるけど、そうでも そういうこともね思い浮かべると、
そうかそうか、なるほどね。なんか自分の顔思い浮かべてくれって思ってなかったからちょっと恥ずかしくなった。
いやでもその野菜にしろ、調味料にしろ、お皿にしろ、全部は誰かが作ってるものだから、自分の顔面じゃないにしろ、
そうだからね、その顔面とかじゃないで、なんかこう仕草とかさ、なんかこうなんかユニークな人だったなとか、真面目そうな人だなとか、
なんかその調味料が調味料で終わらなくて、その先に何かストーリーがあるじゃないけど、そのセカンドストーリーもね味わってもらえると嬉しいっていうことなのかな。すいません、私が話のあれをしちゃって。
はい、大丈夫です、
はい、でもそこも含めてお祭りをしているのでこれからもそういう場をね、作っていけたらと思います。
そうですね、嫌がられるまではやりたいと思います。
はい、発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしでした。
手前味噌ですみません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。